おしまいは特別インタビュー、大河ドラマ館と渋沢栄一王の町北区を盛り上げる仕掛け人をお伝えします。令和3年2月20日に開館した渋沢北区青天を衝け大河ドラマ館、今回の特集号では大河ドラマ館やお土産館の運営、周辺装飾、イベントの実施などさまざまな角度から大河ドラマ館と渋沢王の町北区を盛り上げていただいている方々をご紹介します。渋沢北区青天を衝け大河ドラマ館、大河ドラマ館は私たちがご案内します。渋沢北区青天を衝け大河ドラマ館館長熊木雅人さん、大河ドラマ館への思いを教えてください。渋沢栄一が人生の拠点とした北区王子飛鳥山に東京23区初となる大河ドラマ館が誕生し、開館以来お客様の満足度も高く評判も呼んでいます。大河ドラマ館の入場券で北区飛鳥山博物館の常設展示も見学できることや、飛鳥山公園すべてが見どころとなっており、栄一の足跡や飛鳥山の地形と歴史がわかる散策スポットもあります。ぜひお越しいただき新たな発見もしてもらいたいと願っています。大河ドラマ館の見どころを教えてください。館内に入ると8メートルの大型スクリーンが皆様を出迎えます。これは北区の大河ドラマ館向けに制作したオリジナルの展示で、ドラマの世界観も表現したおよそ2分間の映像作品です。また渋沢栄一と徳川慶喜の歴史を対比した略年譜、青天を衝けの世界が満喫できる制作舞台裏シアターやパネル、実際に撮影で使われた衣装小道具の展示、自分の顔を1万円札の肖像風に撮影できるなりきり1万円札のコーナーなど、北区ならではの展示を用意しています。お客様の反応はいかがですか？大河ドラマ出演者が使用した衣装や小道具はなかなか見られないため、本物が展示されていてよかった、通常では見ることができない舞台裏を映像で見られてよかったなどの感想を多くいただいています。また北区オリジナルのなりきり1万円札企画については、アイデアがナイス、面白い、記念になりお土産になったというコメントも多く、北区の皆様にもぜひ体験していただきたいです。次は渋沢北区青天を衝け大河ドラマ館運営スタッフ宍戸里乃さん。なぜ大河ドラマ館スタッフに応募しましたか？自分の住むこの北区が大河ドラマの舞台となることに、幼少期からの大河ファンの一人として大変楽しみにしていました。そんな折、大河ドラマ館スタッフの募集を知り、こんな経験は二度とないと思い応募しました。なんといっても23区初の大河ドラマ館です。このような機会にスタッフとして関わらせていただき、とても光栄に思います。接客をする際に心がけていることはありますか？このような時期だからこそ、お越しいただいたお客様には心からの感謝の気持ちをお伝えしたいと思い、必ずご来館ありがとうございますと笑顔でご挨拶するようにしています。またドラマに関することはもちろんのこと、北区のおすすめスポットなどの情報も常にスタッフ間で共有し、魅力をたっぷり伝えられるよう心がけています。仕事をしている際に嬉しかった出来事はありますか？北区の大河ドラマ館にはここでしか体験できない、あなたも新一万円札の顔にがコンセプトのなりきり一万円札があります。先日もお母様と生後2ヶ月の赤ちゃんの撮影をお手伝いした際、 初めての記念写真だね、ととてもお喜びいただき、私も幸せな気持ちにさせていただきました。皆様もご来館の記念にぜひご体験ください。渋沢北区飛鳥山お土産館。渋沢王関連のグッズやグルメをたくさん取り揃えています。渋沢北区飛鳥山お土産館店長、橋谷秀之さん。一押しの商品も教えてください。渋沢くんキャラクター商品、新1万円札デザイン商品、北区の名品など、おすすめ商品はたくさんありますが、食べ物では北区の名店のモナカ、まんじゅう、オートミール製品、ガレットなどと一緒に、後味にフルーティーさが残る渋沢くんコーヒーを楽しむのもおすすめです。皆様もお好みの一品をお探しください。お土産館で働いていて嬉しかった出来事は何ですか？お好みの商品も定期的に買いに来てくださる常連のお客様や渋沢王、北区の一品を親戚や友人に送ったりできるのが嬉しいと言っていただけるご近所の方々が増えていくことが嬉しいです。関西にお住まいのお母様が娘さんの出産や大学進学のご都合で近くに滞在され、ご一緒にお土産品も購入いただいたのも印象に残っています。お客様の反応はいかがですか？一般的なお店ではあまり目にできない渋沢王関連商品、地域の一品も多く扱っており、見ているだけでも楽しいとおっしゃっていただけます。ワクワクした気持ちで、大河ドラマ関連商品、新1万円札や渋沢王に関連した商品、北区の一品も探して購入していただいています。キッチンカー渋沢カフェ、ここでしか食べられない限定グルメを召し上がれ。渋沢カフェ、田村哲郎さん。一押しの商品を教えてください。厳選した豆から抽出される美味しいコーヒーと季節のおすすめのドリンクや軽食。その中でも渋沢王が毎朝好んで食したオートミールをミートソースに練り込み、ベーコンとレタス、ザワークラウトを挟み込んだ渋沢サンドが人気となっております。お客様の反応はいかがですか？大河ドラマ館、お土産館とともに、飛鳥山公園の新たな観光スポットとして、旧渋沢庭園に椅子とテーブルも配置し、生前の渋沢王が楽しんだ景観に思いを馳せながら、旧渋沢庭園でのひとときとともに、渋沢カフェの商品も楽しんでもらえ、好評をいただいております。仕事のやりがいを教えてください。大河ドラマ館、飛鳥山公園を訪れたお客様に商品も提供し、今までと一味違う新しい旧渋沢庭園、飛鳥山公園の過ごし方をご提供し、くつろいでいただいている姿を拝見できること。美味しかったよ、また寄るね、などとお声掛けしていただけることが私たちの喜びとなります。東京北区渋沢栄一プロジェクト広報キャラクター渋沢くん、みんなに愛されるキャラクターになりました。東京北区観光協会城北信用金庫所属デザイナー西田由衣さん、渋沢くんのプロフィールを教えてください。飛鳥山に住居を構え、北区を人生の拠点とした渋沢栄一を、その地、北区を盛り上げるために誕生した渋沢くん。象徴であるシルクハットとステッキを持って、人生の拠点となった北区を全国に PR していく広報キャラクターです。渋沢くんはどのようにして誕生したのですか？大河ドラマが決定して、様々なプロモーションも行う中で、大河ドラマを見ない層や、渋沢栄一を知らない層にどうやって広めるかを観光協会のチームで考えました。 そこで渋沢を元に愛される可愛いキャラクターを作る案があり、試行錯誤の末に若い頃のエネルギッシュな渋沢をイメージした渋沢くんが誕生しました。渋沢くんの魅力を教えてください。仕事や地域振興への熱意を表す輝く瞳。豊かな感情表現や親しみやすい可愛らしいフォルムも魅力です。ポスターやウェブなど様々なコンテンツに渋沢くんが登場するだけで明るくポップな雰囲気に変えられます。グッズや着ぐるみなど単体でも愛されるキャラクターだと思います。渋沢くんへの思いを教えてください。手書きの案からスタートした渋沢くんがラッピングバスや着ぐるみになり、今では連日様々なメディアで取り上げられるようになりました。最近では吉沢亮さんがぬいぐるみをツイッターに出してくださるなど、どんどん大きな存在になっていて驚いています。毎日いろいろな渋沢くんを描いているので、日々お披露目するのが楽しみです。大河ドラマ館ホームページ。北区の魅力が盛りだくさんのホームページです。株式会社オアシステクノロジーズ副社長山本健二さん、大河ドラマ館ホームページの見どころを教えてください。渋沢栄一は経済活動のみならず家族と過ごす日常の生活の場として飛鳥山をこよなく愛しました。彼の愛した飛鳥山周辺の魅力が多くの方に伝わるよう、大河ドラマ館内の見どころにとどまらず、地域全体の魅力的なスポットを食べたいなどのシチュエーションごとに掲載しております。大河ドラマ館プラスおすすめスポットで一日をコーディネートし、楽しんでいただければと思います。ホームページを作成する上で苦労したことは何ですか？飛鳥山周辺も散策いただくことを想定し、スマートフォンで見やすい形を意識いたしました。また、区内飲食店などの関係者の皆様には、コロナ禍の中、資料や画像集めに尽力いただき、魅力的なウェブサイトとなったと思います。この場をお借りしてお礼申し上げます。また今後コンテンツの追加も検討しており、より充実した内容をご提供していきたいと考えております。大河ドラマ館 SNS、最新の情報をお届け、親しみやすいツイートを心がけています。東京北区観光協会、城北信用金庫所属、森しおりさん。SNS ではどのようなことを発信していますか？大河ドラマ館の展示内容や渋沢栄一ゆかりの地紹介、地域の取り組み、お土産品情報など渋沢栄一と北区の魅力を発信しています。ツイッターはリアルタイムな情報、Facebook は事業者様向けのオフィシャルな情報、LINE は重要なお知らせを発信する場として、各 SNS の特徴に合わせて使い分けをしています。発信内容はどのように決めているのですか？見ていて楽しい、役立つ、共感できるようなユーザー目線の情報を意識して発信しています。Twitter では大河ドラマをご覧になっている方向けにできる限りドラマの進行や内容に紐づけた投稿をしたいと思っています。キャストさんに関する情報も欠かさずチェックしているので、ファンの方にも共感していただけたら嬉しいです。発信する際に工夫していることはありますか？少しでも親近感を持っていただけたらと思い、毎週大河ドラマを視聴し、感想などをリアルタイムにツイートするようにしています。私自身、歴史が苦手なのですが、同じ目線の方にも楽しんでいただけるよう、わかりやすい文章を心がけています。ありがたいことに、フォロワーからリプライ、コメントをいただく機会も増えました。 できる限りお返事をして感謝の気持ちを伝えています。大河ドラマ館周辺装飾、飛鳥山公園も渋沢王のテーマパークに。株式会社岩淵屋森社代表取締役織戸達也さん。装飾への思い、見どころを教えてください。駅周辺から園内装飾、飛鳥山テーマパークを意識したチケット売り場、観光案内所から大河ドラマ館に入場までの道中もお楽しみください。北区飛鳥山博物館入り口の天井面は幅9メートル、奥行き10メートル、圧巻のグラフィックです。公園奥に進むとお土産館にたどり着き、渋沢くんのポップな空気感やフォトスポットが迎えてくれます。苦労したところ、やりがいはどのようなところでしたか？工程とコスト管理は大変でしたが、各管理部署との調整や許可を得ながら全体のデザイン構成のバランスを整え、公民連携によるそれぞれのリソースをしっかりと活かしながら同じビジョンに向けて毎日遅くまで意見を交わし合い、オープン当日の朝を迎えた時は感無量でした。今後北区と一緒に取り組んでいきたいことはありますか？みんなが暮らし続けたい街北区にするために、ハード面もソフト面も公民学で連携したチーム北区による新しい北区の街づくりです。魅力的な公園や河川の整備計画、新庁舎計画や駅前開発など、大きなことから身近な地域防災の話まで、現在のいわゆるコロナ世代と呼ばれる子どもたちの未来につながる仕組みを北区とともに作っていきたいです。またこの王子飛鳥山を中心として盛り上がりを見せ始めた渋沢栄一のレガシーを残す北区ブランドの醸成を皆様と一緒に考えていきたいです。洋紙発祥の地碑、壁面装飾。洋紙発祥の地、王子をわかりやすく解説します。有限会社 K プランニング北シティ製作室編集長桐生康子さん。洋紙発祥の地碑付近の装飾について、取り組みのきっかけを教えてください。当社が発行しているタウン誌北シティは、もともとホクトピアのオープンに合わせ、王子界隈の有識者が立ち上がり、渋沢王が日本最初の洋紙製造工場を創業した洋紙発祥の地を実証するために発刊した町情報新聞です。この度、渋沢王の事績を広く伝えるため、なぜ洋紙製造の地に王子を選び、飛鳥山に住んだのか、史実を刻んだ洋紙発祥の地碑を遺産名所の場とする企画を提案し、日本製紙総合開発株式会社様のご協力のもとで実現しました。渋沢王と北区に関して今まで取り組まれてきたことを教えてください。平成18年に渋沢資料館様へ渋沢王の思いを現代に生かす講演会を提案し、井上館長出前講演会がスタートしました。また、王子飛鳥山発のイメージ作りのため、世界中の人たちからの渋沢王晩年の呼称、グランドオールドマンをシルエット化し、参道店に設置し、お土産品も開発。昨今では渋沢王が登場した平成28年の NHK 連続テレビ小説の放送を機に、渋沢栄一クイズラリーを開催。以後、老舗の店主たちと会を結成し、クイズラリー街中資料館出前パネル展訓言巡りを継続しています。渋沢王と北区への思いを教えてください。北シティ発刊当初、渋沢王の事績を継ぎ行動を起こした北区を愛する商店主、企業、金融、専門学校、医療関係者、 記者など諸先輩から渋沢精神も受け継いだ情熱と中女の心を地域へつなげていけたらと思っています。サンスクエア、懸垂幕で PR、 ユニークな自販機や特別メニューも。141王子テーブル店長小浦博之さん、トップスキーズカフェ田中理央さん、渋沢王と北区に対する思いをお聞かせください。明治8年、渋沢王は王子の地に商事会社の工場を建設し、当時は日本の洋紙発祥の地となりました。その後長い年月を経て、現在は日本製紙総合開発株式会社が運営する複合商業施設、王子駅前サンスクエアとなっています。渋沢王がいたからこそ存在している会社といっても過言ではありません。サンスクエアは令和4年12月で50年目に突入しますが、これは北区民の皆様にご愛顧いただいているおかげです。今後どのように盛り上げていくか展望をお聞かせください。サンスクエアのレストラン141王子テーブルとトップスキーズカフェでは、大河ドラマの放送に合わせ渋沢王にちなんだ特別メニューを提供しております。また様々なメディアで取り上げられた北区の自販機での渋沢グッズや北区関連商品の取り扱いなど、新一万円札の顔となる渋沢王の魅力 PR を継続してまいります。郵便局、区内全局で盛り上げ、郵便局をめぐるスタンプラリー開催中。日本郵便株式会社北豊島2郵便局局長藪崎智也さん、北区内の郵便局の皆様はいち早く北区内郵便局渋沢栄一プロジェクトを立ち上げ、北区の盛り上げに花を添えていただきました。その思いや背景をお聞かせください。日頃から地域の皆様にご利用いただいている郵便局として、地域の発展活性化に少しでも寄与できるようにという思いで、北区内郵便局が一丸となってプロジェクトを発足しました。大河ドラマ館の広告付き年賀はがき、渋沢王記念切手、ラッピングポスト、スタンプラリーなど、さまざまなことにご協力いただいています。お客様や周囲の反応はいかがでしょうか。コロナの影響を受けるであろうと思っていましたが、予想していたよりもお客様の反応がよく、正直驚いています。それだけ渋沢王の名声などが地域の皆様に根付いていると思いました。郵便局における渋沢栄一プロジェクトについて、今後の展望をお聞かせください。令和6年に新一万円札が発行されます。その時期に合わせ、地域の発展活性化に貢献できるものを新たに手掛けていきたいと思っています。 JR 東日本、日帰りツアーやポスターで北区王子の魅力を発信。東日本旅客鉄道株式会社東京支社王子駅、田山さん、馬場さん、高橋さん。大河ドラマ館に関連し、新しいことにチャレンジしていただけたとお聞きしました。どのような取り組みでしょうか。 JR 東日本では、東京環状線I2を活用した地域現場などをつなぐ取り組みの日帰りツアーの企画を実施しました。渋沢栄一を深く掘り下げ、ここでしか味わえない企画を盛り込みました。駅の社員が地域の歴史を学び、ガイドする新しい試みです。今後は継続して実施し、北区王子をより愛される街になるよう、地域に貢献できればと考えております。他にも様々な取り組みをなされていますが、反響はいかがですか？大河ドラマ渋沢栄一のキャッチで 多くのお客様に北区王子を知っていただけたと実感しております。 JR 東日本の広域ネットワークを生かし、ポスターのほかデジタルサイネージを活用した宣伝展開で、東北エリアにも積極的な宣伝展開を図りました。地元の方や当社管内のお客様に魅力を感じていただけると嬉しくなりました。渋沢栄一プロジェクトには渋沢くん、王子駅には駅のイメージキャラクター狐王子がいますが、今後どのように活用していきますか。狐王子は王子駅と地域密着型のキャラクターとして誕生しました。北区には渋沢栄一プロジェクト広報キャラクター渋沢くんが誕生し、今後は一緒に多くのお客様に魅力を最大限に発信し、定着した愛される広報キャラクターとして活動していきたいと考えております。東京メトロ渋沢くん駅待ちかけるスタンプラリーを開催。東京地下鉄株式会社需要創出マーケティング部、村松義美さん、山崎学さん。なぜイベントに渋沢くんを活用することを考えたのですか。大河ドラマ館をプロモーションしつつ連携したイベントができないかと思っていましたが、渋沢栄一氏をイメージした渋沢くんと弊社キャラクター駅待ちかけるがどちらも可愛いイメージのキャラクターでしたので、キャラクター同士のコラボ企画として渋沢栄一氏ゆかりの地に存在する駅を回るスタンプラリーを実施したいと考えました。渋沢くんを活用してみて反響はいかがでしたか。渋沢栄一氏をイメージした渋沢くんをスタンプラリーのメインにしたことで社内でも話題になり、開催時には多くのお客様がツイッターなどに投稿してくださいました。またスタンプラリーの達成賞として渋沢くんと駅待ちかけるのイラストを使用したバッジをお渡ししたところ、参加された多くのお客様に大変ご好評をいただきました。今後渋沢くんや渋沢栄一プロジェクト北区とどのように連携していきたいですか。北区には王子駅を含めて東京メトロの駅が5駅ございます。駅と街をつなげられるような新たな連携企画を実施し、地域一帯を盛り上げていきたいと考えています。警察署渋沢くんも特殊詐欺根絶大使、一日警察署長に、町の安全も守ります。王子警察署署長矢野誠さん、なぜ渋沢くんを起用することを考えたのですか。大河ドラマ主人公の渋沢栄一郎は近代日本の礎を築いた立役者で、注目度抜群であると考えたからです。そこで彼に交通安全や特殊詐欺防止などの情報を発信してもらい、北区の安全安心に一役買ってもらおうと考えました。渋沢くんを起用してみて反響はいかがでしたか。特殊詐欺防止イベントはテレビ報道で高齢者の皆様に届き、柳田小学校での安全教育は子どもたちの記憶に残り、王子駅前でも多くの方が足を止めてくれました。渋沢くんの起用で区民の心に響く候補ができたと思います。今後渋沢くんや渋沢栄一プロジェクト北区とはどのように連携していきたいですか。これからも北区が安全安心な街であり続けるために、北区と連携して笑顔の輝く渋沢くんとともに、交通事故や特殊詐欺、各種犯罪被害を抑止すべく各分野で積極的に活動していきますので、ご協力お願いします。今回紙面で取り上げた皆様以外にも本当に多くの方々に支えていただき、大河ドラマ館は成り立っています。 いろいろな方面からご尽力いただいている皆様に、この場を借りて感謝申し上げます。これからどのように北区が盛り上がっていくかご期待ください。お問い合わせは、シティプロモーション推進担当課へどうぞ。電話 3908-1364 番です。以上、特別インタビュー、大河ドラマ館と渋沢栄一王の街、北区を盛り上げる仕掛け人でした。